沖縄釣り情報番組フィッシャーズゲート。この番組は沖縄の今の釣りとこれからの釣りを楽しむための情報をお届けする番組です。濃厚な釣りトークをお楽しみください。ナビゲーターは私、体重 47.3kg、330ショート、
海賊に間違われるサコムです。
よろしくお願いします。今回は海の安全とマナーについて話を伺いたいと思います。ゲストは第11管区海上保安本部、枝沢公彦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではたっぷりとお楽しみください。さあ、始まりましたね。今回はですね、ゲストで第11管区海上保安本部、枝沢公彦さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は海の安全とマナーについての話を聞いていこうと思うんですが、この第11管区、何回も言うんですけどすいませんね、言いたいんでちょっと、はい、第11管区海上保安本部っていう、はい、なんか漢字が多いんですけど、これはどういった。
そうですね、海上保安庁は全国で11区の管区に分かれておりまして、はい、でその第11管区というのが沖縄県を管轄しております。はい、で沖縄の海上保安庁といいますと、皆様 の印象に深いのが尖閣対応、はい、こちらですね、沖縄のみならず全国の皆様にご声援をいただきながら、はい、いろんな警戒をですね、粛々とやらせていただいているところです。はい、またその他の業務としましては、やはり海の安全安心を守ったりとかですね、はいはい、船の航行の安全を守る、まあ、いろんな仕事をさせていただいているところですね。
はい、なるほど。今回一応この釣り番組なんだけど、はい、こういう企画をちょっとやってみようかっていうのが、はい、今から季節がだいぶ荒れてくる時期、カジマイって、はいはい、後でまた説明があるかもしれないんですけど、ニンゴチカジマイって時期になって、潮干狩りのシーズンになって夏を迎える、はい、その前に海の安全を守ってるプロで海上保安庁の方に、うん、ぜひ専門的な話を伺えればなと思ったもんだから、今回尖閣のやつでとっても忙しいだろうなと思ったんだけど、ね、ぜひお願いしますということで来ていただいたら心よく引き受けてくれたので、ね、
本当ですか、
嬉しいですね。
ちょっと、はい、ちょっとうんってなりません、
ね、いや大丈夫です、はい、
なんでってなら大丈夫ですか。ありがとうございます。今日はですね、イメージなんですけどもね、僕の中では海上保安本部っていう海猿ですね、映画の、うん、なんでちょっとね、僕のトークが危うかったら、なんていうんですか、
救助してもら
って、救助をお願いしたいゆっくりボケたんすけどね、はい、ゆっくりボケたんすけど、ゆっくりボケるべきではなかったですね、
はい、
今、
はい、じゃあ本題に行きましょう。
本題に行きましょう。はい、ということなんですけども、まあ、この事故例っていうのが僕らあんまりわからないんですけども、例えばどういった事故が多いですかね。はい、
そうですね、足場が不安定な磯場、そういったところで釣りやられていて、はい、で足を滑らせたりとか、あと波に飲まれてしまったりとか、はい、そういった事故が多いです。その他にですね、はい、例えばその釣りをしているときに物を落として、それを取りに行こうとしたところ足を滑らして海中に転落してしまったとか、
わかるわかる、
本当にいろいろな事故が起きております。
落ちかけたことある。
え、そうなんですか。うん、
携帯落として、うん、
ああ拾いに行きますね、それは、
うん、うわーってなって
なりますね、
うん、もうあれ危ないからやらんかったんだけど、はい、もうちょっとしたら落ちてたかもしれない。
なるほど。もうこのような事故が一番多いんですか。
う
ん、
そうですね、
テトラポットの上で滑ったとか、
そういうのが多いですね。
はい、よくある感じです。うん、飲酒とかでも多いんですか。
そうですね、飲酒も多いですね。
あれよくあるんですよ、はい、タマン釣りに行って、うん、はい、待っとく時間が長いから、はいはいはい、もう飲みながら待っとこうっていうのがあるんだけど、うん、あれがまたちょっとだったらいいけど、飲みすぎちゃって、はい、たまに竿飛ばされて、うん、慌てて取りに行ったらっていうのはなんかありがちな話ではありますよね。
わこれはもう飲酒、まあ飲酒運転にも関わってきますからね、うん、元がそうなってしまうんですね。うん、なるほど。事故の時間帯とかは。
そうですね、時間帯はやはり夜が多いですね。夜は単独で釣りをされていて、それで落っこってしまって誰からも見つけられなかったりとかですね、そういった事例がやはり多いかなといったところですね。
夜がやっぱり一番多いですね。
はい、これ夜も見えないしね、ライト消してるから、
うん、ですよね、
うん、魚から目立つから、はい、ライトもつけさせないし、はい、うん、ライト当てたら怒られるから
あ、そうっすもんね、うん、釣りしてる時に、うん、
だから逆に一人で行ったりとかすると、
うん、そう、はい、なおさら危険ですね。
危険になるんだ、
はい、あやっぱ夜が多いっていう、うん、
全然関係ない話だけど俺ナイトビジョン買おうかなと思って夜釣りするときに
ナイトビジョンつけるんですか、
うん、周り見えんからたまに買おうかなと思って高いから
買ってくださいよ買って写メで送ってくださいよ、ま
あ、ちょっと、うん、試しにねじゃあちょっと話脱線しました
はい、ということなんですけども、はい、この釣り事故年に例えば、はい、まあ暗いちょっと暗い話になるんですけども、うん、何人死亡事故とかいるんですかね、
う
ん、
そうですね、あの我々が取っている統計というのがあくまでもう釣り中の事故ということで取らせていただいているんですが、はい、あの昨年は24年ですね、はい、4名の方ですね、で死亡が2名、これひょっとして少ないかなというふうに思われるかもしれませんが、これあくまで釣り中で、例えば釣り場の移動している最中に海に落っこった方とかですね、例えばそのおそらく釣りをしていただろうということで、あの行方不明になられていた方、そういった方は集計に含まれていないのですが、この釣り前後ということに数えますと、もっと多くの方が事故に遭われておりますね。
これって昔からの計算だと昔と今は良くなってるんですかね。
と若干良くなっております。
あ、そうなんですか。
はい、
へえ、
なるほど、はい、やっぱりこれ良くなってきてるっていうのは釣り人口っていうのは割と多くなってるような印象はあるけど、
はい、
あのこの道具、
はい、
ライフジャケットとかそういうのの着用っていうのが少し影響してたりするんですか、
ね。まあ、それもありますね、はい、ただあの全体的にまだライフジャケットの着用率は非常に少ない状況になっておりますね、
うんうん、低い、ね、船の上だったら、はい、つけてなかったら、はい、やっぱり同じ海上保安庁の巡視船が来て、はい、指導もあるから。
あ、そうなんですね、うん、
へ、海の上では着用率高いんだけど、
はい、
陸ではこれのルールがないもんだから結構みんなつけてないっていう、
うん、まあ自分も見ますね、たまに海行ってったら普通の私服の状態で釣りしてる、
うん、ほとんどそういう人っていう状況
ですよ、ね、なるほど。
やっぱり釣りライフジャケットを着てる方が事故やった際のあれっていうのは、あのなんていうか被害っていうのは、
はいはいはい、
あの
あ生存率、
はい、生存率とかっていうのは、はい、
もう全然違いますね。
ああ
の着ていた場合、あの生存率は約 80% というふうに言われておりますね。
へ、
その海に起こった場合ですね。
もう絶対大切ですね、うん、じゃあ、う
ん、もう着てなかったら逆にほとんど助からないみたいな。
そうですね、はい、
うわ、うん、もう着てるのと着てないのでこんなに違うんですね、
うんうん、違う。
これは事故の起きる季節というか、どの
一番多い、
ね、多い時ってあるんですか。
あ、そうですね、あの過去10年の統計をですね、はい、あの取らせていただいた資料があるのですけど、
はい、
まあ、それですとあの3月ですね、
はい、
この時期はやはり多いですね。
なるほど、
3月、はい、3月なんだけど、はい、旧暦で言うと大体2月、
はい、え、ああなるほど、
うん、方言で言うあれですよね、
う
ん、
そうですね、
人は近島行ってて、
は
い、2月風回りっていう時期で、
はい、
ちっちゃい低気圧がポンポンってすごいスピードです過ぎていくっていう時期で、天気がコロコロってか、
へ、
内地で言ったら春の嵐とか、
春の嵐、
ああいう、うん、春になるとその天気が急に荒れるよっていうのがあって、はいはい、それが沖縄版みたいなのがあるんですよ。
へ、もう本当に今なんですね、うん、今この時期によくある、
うん、でちょうどあれにもかかりますよね、3月3日の浜売りとかの時期にも大体旧暦3月3日に浜売りって、あの海岸に降りていってこの女性は身を清めるっていうのがあって、それの時期とちょうど合う、かぶる時があって、何年か前にそれでだいぶなくなったっていう時が、
あ、もうかぶってしまって
丸かぶりでありましたね。確かに。
なるほど、ありがとうございました。ということで、この後後半も枝沢君彦さんに話を聞いていきたいと思います。ではお楽しみください。さあ、後半戦に参りました。ということで、先ほども事故の話やいろいろ聞いていったんですが、先ほどもお話でありましたけども、ライフジャケットでのこの生存率 80% という話ありましたけども、このライフジャケットについての詳しい話を聞いていきたいと思いますが、今目の前にあるんですけどもね、うん、
ライフジャケットもあの何種類かあって、
はい、
まず大きく分けたら、あのあれですよね、国交省認定とそうじゃないのがあって、
ほう、
は船の船舶検査に通るか通らないかっていうのが一つあって、はいはいはいはい、でそれとまた別のもので、ウレタンが入ってるやつなのか自動膨張なのかっていうのがあって、はい、それぞれ特徴があるんですよ、
はい、
うん、で、まあ、どれがいいのかなっていうのが結構、
まあ、今2つあります
けどもね、あると思うんですけれども、うん、
これはまあ
今これ自動膨張っていうやつ
で、自動膨張
ボンベが入っててこう海に落ちたら、はい、うん、まあ、手動また自動でバシュンってこう膨らんで、はいはいはい、飛行機に乗ってるやつって思う。
ああ、なるほど、うん、
あのイメージ、
緊急事態の時の、うん、でこの今ちっちゃいや
つがこれはウレタンタイプの、これはもう常に膨張してるっていうもうやつで、
はい、
夏場暑いから、はい、特に熱中症とかは気をつけないといけないやつだけど、
はい、
なんかこっちの方が、うん、安心感はあるなっていう、そんな印象なんですけど。
そうですね、ライフジャケットいろいろな種類出ておりまして、
はい、
もうそれぞれの、まあ、自分が釣りをなさる場所それに合わせてですね、はい、TPO を分けていただければいいかなというふうに思っております。
なるほど。
特に膨張式などですと磯場で釣りをしているときに、はい、膨張しても岩場に引っかかって破裂してしまったりとか、はい、そういったことがあります。
うん。
ですので、まあ、磯場で釣りをする場合なんかはそのウレタン式のベスト型、こちらですと転んだときにも、はい、自分のショック対応とかそういったこともできますので、
は
い、そういうふうに使っていただければなと思いますね。
なるほど。
はい、あとなんか今教えていただいたんですけど、はい、あんまり明るい色の方がやっぱいいよと、暗い色とか迷彩はあんま良くないよって。迷彩
なんです
よ。俺完璧迷彩だから。
これじゃあなんか光るもんつけときましょう。
つけとく。後でなんかいろいろつけ
とく。つけときましょうよこれ。
いうことですね。
明るくしましょう。
はい、
なるほど、ありがとうございます、うん、ということで、まあ、ちなみにですが、はい、海だと。この118番。
あ、そうですね。もし海で事故にあったりとかですね、はい、事故を見られた場合、
はい、
緊急ダイヤル118番、こちらがございますので、
はい、
何かそういった場合があったら、そこにかけていただければ、巡視船艇や航空機がですね、救助に向かう手はずになっております。はい、
なるほど。また、
うん、これは間違えて、なんか時報とかにやったらダメよっていう、
あ、はいはいはいはい、
番号似てるから。で、ちなみに、川とか、その池とかで、落水とかしたときは消防とか警察が対応になるらしいので、
はい、
海に関しては、
はい、
保安庁の緊急ダイヤルに、
はい、
これ118番が大事ですので覚えておいてください、はい、
なるほど、ありがとうございます、うん、ということで、まあ、今回はですね、枝沢君彦さんにライフジャケット、海の安全とマナーについて話を聞いていくことができました、うん、ありがとうございました。
はい、
エンディングということで、もう時間もやってまいりました。早速ですけども告知いっちゃっていいですか。
はい、はい、告知お願いします。
はい、3月3日日曜日、うるま市辺座漁港を中心に沖縄スクイットジャンキーズ主催イカンチュパーリー2013が、開催されます。エギンガーが集まる祭典です。詳細はイカンチュパーリーブログを検索してくださいと。不要な釣り具を集めたフリーマーケットの売り上げを、被災地義援金として送るシマンチュアングラーズネットワークフリーマーケット、フィッシングチームシュワショッツ主催で、今年も3月開催予定とのことです。内容はシュワショッツメンバーのブログで、順次告知されるとのことです。詳細が分かり次第番組ブログも告知していきますので、皆さんぜひともご参加よろしくお願いします。またですね、番組で紹介した以外にも、釣り大会が開催されるようですので、海が荒れる季節ですので安全第一で盛り上げていきましょうということでございます。さあ、以上ですね、告知の方は。まあ、今回はですね、枝沢君彦さんに海の安全とマナーについて話を伺いましたけども、次回も引き続き、海の安全とマナーとそれと対処法についてもいろいろ話を聞いていきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、今回のお相手は体重 47.3 キロの330ショート、
サコムと、
あ、体重1関空枝沢でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はワッペン製作と刺繍の店サコムワークスがお送りしました。番組ではスポンサーを大募集しています。お手軽価格で番組スポンサーになってみませんか。詳細はタイフーン FM 電話番号 050-3539-1178 またはウェブでフィッシャーズゲートを検索してください。